声の広報国見6月号ナンバー587、編集発行国見町役場、郵便番号 969-1792、 福島県伊達郡国見町大字藤田あざ一丁田 2-1-7、 電話 024-585-2111、 ファックス 024-585-2181、 E メール somu@town.kunimi.fukushima.jp.url www.town.kunimi.fukushima.jp/カバー。国見幼稚園で交通教室が行われました。年長組の児童たちは幼稚園近くの交差点で実践練習。信号を確認して、右を見て、左を見て、もう一度右を見て、しっかりと手を挙げて横断歩道を渡ることができました。カバーの写真、説明。黄色い帽子をかぶり、赤い半袖の上着、紺色のジャージ姿の幼稚園児たちが右手を上げて横断歩道を渡っている様子の写真です。カバーの写真終わり。6月号ナンバー587コンテンツ、新山神社の大藤2ページ、国見小学校大運動会4ページ、参議院議員選挙のお知らせ7ページ、町の話題10ページ、コンテンツ終わり。
花と香りに包まれて、咲き誇る新山神社の大藤。旧鳥取村の村社である新山神社境内の大茅とともに、町の天然記念物に指定された大藤が、今年も見事に咲き誇りました。樹齢500年、推定と言われ、根回り約4メートル、枝の張り出しが15メートル以上にもなる大茅に巻きついた4本の大藤は、樹齢が300年以上とも言われています。5月初旬に満開を迎えた大藤は、大茅の緑から流れ落ちる滝のように優雅に咲き乱れ、甘く優しい香りを放ちながら、訪れた人々を魅了していました。地域の方に話を聞きました。後藤清さん、鳥取。たくさんの方に大藤を見て楽しんでほしい。大藤の管理は新山神社の役員7人で分担し、私は平成19年頃から参加しています。年に一度肥料を与え、定期的に異常がないか確認をしたり、清掃や枯れ枝の整理も行います。役員だけでなく地域の方も一緒に大藤を見守ってくれていると感じています。大藤を見に来た方に、とても綺麗だね。こんなに大きくて立派な藤は見たことない、と声をかけてもらった時には、やりがいを感じるし、とても嬉しいです。今後は安全に安心して大藤を楽しんでもらうために、周辺環境の整備にも取り組みたいと思います。毎年きれいな花が咲くように、これからも皆さんと協力して大藤の管理をしていきたいです。後藤清さんの顔写真が掲載されています。藤の花といえば、古くから日本の歴史と深く関わりのある花で、古典や絵画にも数多く登場します。藤の花のつつましやかな美しさと控えめな色合いが多くの芸術家に影響を与えてきたのでしょう。まるで静かに雨が降り注ぐように、連なる花を垂らす藤の花には多くの人を魅了する美しさがあります。藤は多くの和歌に歌い込まれ、万葉集や新古今和歌集などの歴史的な書物にも数多く登場します。新古今和歌集に紀貫之が詠んだ面白い和歌が残されています。 暮れぬとは思うものから、藤の花咲ける宿には春ぞ久しき。というもので、現代語訳すると、春は過ぎてしまったと思っても、藤の花が咲いている家には、まだまだ春の趣が残っている、というもの。この和歌に詠まれた藤の花は、当時絶大な権力を誇っていた藤原氏を指していて、職業歌人だった紀貫之が、上司にあたる藤原氏のご機嫌取りをしたという意味合いもあるそうです。春の訪れとともに、一斉にその花を咲かせ、上品な香りを放つ藤。日本を代表する花であり、情緒あふれる姿だからこそ、庶民から貴族まで広くめでられたのでしょう。藤の花に重ねられた人々の思いや願いに目を向けると、これまでとは違った魅力を感じることができるかもしれません。大小3枚の写真が掲載されています。大岡屋を背景にした新山神社の鳥居の写真、流れ落ちる滝のように咲き乱れた大藤の花房を捉えた写真、大岡屋に巻きついて咲く大藤の全体像を捉えた写真です。写真終わり。
創立10周年記念国見小学校大運動会。令和4年5月15日、国見小学校で大運動会が開催されました。子どもたちは練習の成果を発揮し、一生懸命競技に取り組みました。見開きページいっぱいに写真が14枚掲載されています。説明。徒競走や鼓笛パレード、保護者の玉入れなど、運動会の様子を捉えた写真です。写真終わり。
第27回国見町フォトコンテスト。町内で開催されるイベントや歴史、文化、風景を捉えたもので、国見町に行ってみようと思わせる季節感のある作品を募集します。テーマ、四季を感じる国見町。応募締め切り、令和4年5月から令和5年2月24日金曜必着。応募方法、カラープリント四つ切り、4PW、ワイド四つ切り、または A4 版。組写真、合成写真は認めません。令和4年3月以降に撮影した作品に限ります。応募作品は1人3点までとします。応募用紙にタイトル、氏名、住所、連絡先等を記入し、作品裏面にセロハンテープで貼り付けの上、郵送または持参により応募ください。発表。審査会終了後、入賞者本人へ通知します。合わせて町ホームページでも発表を行います。その他、詳細については町ホームページで確認してください。詳細はこちら。QR コードが掲載されています。表彰、令和5年3月上旬。町長賞1点、賞状、副賞3万円。まちづくり推進協議会長賞1点、賞状、副賞2万円。審査委員長賞2点、賞状、副賞1万円。特別賞4点、賞状、副賞5000円。佳作2点、賞状、副賞2000円。審査員、審査委員長、二課会写真部福島支部支部長、末野真紀子氏、ほか。応募、問い合わせ。郵便番号 969-1792、福島県伊達郡国見町、大字藤田、あざ一丁田2、1番7。国見町まちづくり推進協議会事務局。企画調整課地域振興係内。電話 585-2967。雪化粧をした建物、桃や桜の花、紅葉したイチョウの木など、国見町の四季を捉えた写真が4枚掲載されています。 投票日は7月10日日曜、予定。あなたの大切な一票、棄権せずに投票を。第26回参議院議員通常選挙が行われます。日本の未来を決める大切な選挙です。みんな揃って投票しましょう。公示日、投票日。6月22日水曜、公示。7月10日日曜、投票、予定。投票会場、各地区集会所。投票所入場券に記載された投票所で投票してください。期日前投票制度をご利用ください。投票当日に都合の悪い方は、期日前投票を行うことができます。また、感染症対策としても、期日前投票が認められています。投票所の混雑緩和、密集回避のため、積極的にご利用ください。期間及び時間。6月23日木曜から7月9日土曜まで。午前8時30分から午後8時まで。投票会場、観月台文化センター1階多目的スペース。投票入場券について。入場券は有権者の皆さんに順次発送しますが、お手元に届くまでに時間がかかる場合があります。入場券がなくても有権者本人であることが確認できれば投票することができますので、係員に申し出てください。投票所における新型コロナウイルス感染症対策にご協力を。有権者の皆さんが安心して投票できるよう、投票所内では感染防止対策を徹底して選挙を行いますので、皆さんのご理解とご協力をお願いします。感染防止対策の7項目が、その様子を表すイラストとともに示されています。順に読みます。マスクを着用しよう。消毒をしよう。周りの人との間隔を取ろう。こまめに手洗い、うがいをしよう。定期的に換気をします。感染防止のため、仕切りを設置しています。消毒をしています。特例郵便等投票制度。新型コロナウイルス等で自宅療養中または宿泊療養中の方は、郵便などを利用して自宅または宿泊先の施設等で投票することができます。詳しくは選挙管理委員会に問い合わせください。問い合わせ、選挙管理委員会、電話 585-2112。
地域おこし協力隊活動日記、ボリューム21、アクティビティレポート、田辺真奈恵。子供たちが感動する瞬間を作りたい。放課後塾春小学部では、小学5年生の募集を開始しました。募集に先立ち、5年生向けのプチ授業、保護者説明会や体験入塾会を実施しました。そこで特に印象的だったのが、アート編の授業を受けた子どもたちが熱狂する瞬間に出会えたことです。4月末日、小学校の先生方のご協力のもと、昼休みにアートの授業をしました。そこで子どもたちは積極的に発言してくれたり、真剣にクイズを考えたりしている様子でした。授業が終わると、たくさんの子どもたちが、楽しかった、絶対に入塾すると伝えに来てくれました。この出来事を通じて子どもたちに感動体験を届けられたのは、私個人としても非常に嬉しかったです。また今後も子どもたちが世の中にある様々な出来事に対して心から感動できるような学びを提供し続けていきたいと改めて強く感じました。放課後塾春は、昨年度よりもパワーアップして運営していく予定です。活動内容を公式ノート、公式フェイスブックにて掲載していますので、ぜひご覧ください。今後ともどうぞよろしくお願いします。田辺真奈恵さんの写真と授業風景の写真が2枚掲載されています。写真1、 アート編の授業の様子、写真に子どもたちの積極的な発言、写真終わり。小さな天才たち、国見小学校5年生。写真説明、4人の生徒の絵が掲載されています。作品名と名前を順に読みます。花水木の花畑、長谷川琴奈。富士山と紫色のお花、三沢庵。素敵な木、松田里也。家の前、伊佐子武。写真終わり。
歴町散歩、千年の歴史を未来へ、ボリューム60。国見町は千年以上育まれてきた国見の歴史、伝統、文化をこれから100年後に伝えていくため、これらを活かした歴史町づくりを進めています。このコーナーでは町や地域が行っている取り組みについて毎月お伝えしています。企画調整課地域振興係、電話 585-2967、厚かし歴史館、電話 585-4520。全員看歩、国見歴史ウォーク開催。国見の歴史を知る 9.3km。国見歴史ウォーク実行委員会では、去る4月29日、国見歴史ウォークを開催し、200人を超える方が参加しました。今回の歴史ウォークでは、厚かし山防類、義経の腰掛け松、旧奥州街道中国見峠長坂跡、厚かし千年公園などをめぐる少し長めのコース設定となりました。歴史ウォークのお楽しみは？今回の歴史ウォークは健康づくりとともに国見町の歴史や美味しいものを知って味わっていただくことも大きな楽しみの一つでした。今年の4月よりサービスを開始した史跡音声ガイド、音旅、ONTABI 閉じの御朱印帳を参加者全員に配布し、さらに史跡に歴史ボランティアを配置し、聞いても見ても楽しめるウォーキングとしました。また、厚かし千年公園では国見町のジェラートを皆さんへ振る舞い、お土産には国見産リンゴを使用したジュースを用意し、国見の美味しいものを堪能できるようにしました。もっと国見町を。今回の参加者の8割は町外の方でした。町外から参加された皆さんは、国見町の歴史や食に興味を持っていただけたでしょうか。もっと国見町を知ってほしい、良さを伝えたいと改めて思いました。写真が3枚掲載されています。写真1、厚かし山国道4号線北側地区からの眺望。写真2、町史跡、旧奥州道中国見峠長坂跡も歩きました。写真3、おもてなしはいかがでしたか？説明、景色を楽しみ史跡を歩く参加者の様子、赤い晩傘の休憩所で座ってくつろぐ参加者の様子の写真です。写真終わり。厚かし歴史館インフォメーション。厚かし歴史館では現在特別展示として厚かし山防類企画展を開催しています。企画展では現在までの厚かし山防類発掘にかかる写真、発掘で分かった防類の研究成果、石名坂の戦いについてなどを展示しています。義経、奥州藤原氏ロスでなんとなく寂しくなった日曜の夜ですが、ぜひとも厚かし歴史館で企画展をご覧いただき、奥州藤原氏最大の戦いを感じてください。問い合わせ、厚かし歴史館、電話 585-4520。 ONTABI 閉じ、町の話題、6月号、タウントピックス in 国見、ふるさとの歴史を知る、国見町郷土史研究会が創立50周年記念号を発刊。創立50周年を迎えた国見町郷土史研究会が、郷土の研究創立50周年記念号を発刊しました。今回発刊された記念号には、故菊池俊夫先生の遺稿の中から、石母田城と石母田氏についての貴重な論考など、多数の歴史資料を掲載。会長の中村洋平さんは、多くの方のおかげで50周年を迎えることができた。この会報を皆さんに読んでいただき、町の歴史文化に触れてほしいと話しました。創立50周年記念号を手にする中村洋平会長の写真が掲載されています。児童の健やかな成長を願って、国見町共同募金委員会が子どもクラブへ寄贈。子どもクラブを利用する児童たちの健やかな健康を願い、4月25日に町社会福祉協議会から20万円相当の児童書や文具等が寄贈されました。この取り組みは、共同募金会から市町村募金委員会に交付された事業費を活用したもので、昨年に引き続き行われました。受け取った児童は、大切に使ってみんなで仲良く遊びたいですと、笑顔でお礼の言葉を述べました。児童書や文具等を受け取った児童たちと寺島武司会長の集合写真が掲載されています。行政の役割って何だろう？国見小学校で行政相談出前授業。行政相談出前授業が4月27日に国見小学校で開催され、6年生の児童たちが日常生活と行政との関わりについて学びました。出前授業では、町の行政相談委員の羽田久さんらが講師となり、行政って何だろう？行政相談委員の仕事とは？をテーマに、クイズや具体例を交えながら、行政の役割等について説明。行政相談制度を身近に感じてもらうことで、制度の積極的な利活用を求めました。事例をもとに説明を行う羽田久さんの様子の写真が掲載されています。税の大切さを学ぶ、国見小学校で租税教室。租税教室が5月2日に国見小学校で開催され、6年生の児童たちが税金について学びました。租税教室では、町税務課職員が講師となり、税金の使い道や大切さを児童たちに説明しました。また、1億円分の紙幣の見本が用意され、約10キログラムの1億円を手にした児童からは、1億円は思っていたよりも重かった、という感想が聞かれるなど、児童たちは税金やお金の大切さを実感していました。1億円分の紙幣の見本を持ち上げる児童たちの様子の写真が掲載されています。おいしいお米ができますように、国見小学校農業体験学習。国見小学校5年生の児童たちは5月10日、農業体験学習の一環として田植えを行いました。当日は、小坂アグリ株式会社や、県北農林事務所伊達農業普及所、JA 福島未来国見営農センターの協力をいただき、児童たちはぬかるむ足元に悪戦苦闘しながらも、苗を丁寧に植えていました。秋には稲刈り体験も予定しており、収穫後はみんなで美味しく天の粒を味わいます。天の粒の苗を丁寧に植える児童たちの様子の写真が掲載されています。元気に長生きしてください。佐久間志賀さん100歳のお祝い。 100歳の誕生日を迎えた5月12日、佐久間志賀さんへ知事賀寿と町敬老祝い金が自宅にて贈呈されました。引地誠町長が自宅を訪問し、知事賀寿と敬老祝い金、花束をそれぞれ手渡し、100歳を祝いました。佐久間志賀さんに長寿の秘訣を伺うと、家族円満で元気に過ごすこと、と笑顔で話してくれました。これからもお元気でお過ごしください。花束を手にする佐久間志賀さんの写真が掲載されています。すくすく元気に大きくなあれ、赤ちゃんに誕生祝い品を贈呈。令和4年度に生まれた赤ちゃんへ誕生祝い品の贈呈式が5月26日に国見町役場で行われました。令和4年4月に生まれた赤ちゃん2人とご家族が出席。誕生祝い品として乳児用の肌着と紙おむつが贈呈されました。贈呈された肌着は株式会社東京エンゼル本社福島工場で生産されたもので、贈呈式に出席したご家族たちに石塚克美工場長から直接手渡されました。贈呈を受けた赤ちゃんと石塚克美工場長、ご家族の写真が掲載されています。交通安全に役立てて、県北中学校の生徒へ反射材を贈呈。安全運転管理・郡国見地区事業主会が、県北中学校1年生63人に交通事故防止に役立ててほしいと、5月19日に反射材を贈呈しました。同会会長の泉森明さんから、県北中学校運動委員会会長の佐藤陸さんへ反射材が贈呈され、受け取った佐藤さんは、1年生に反射材を身につけてもらって、登下校の安全を守るために使いたいと話しました。反射材を受け取った佐藤陸さんと、泉森明会長の写真が掲載されています。
保険だより、ヘルスニュース、保険課保険係、電話 585-2783、e メール、hoken@mark.town.fukushima.jp 胃カメラ検診のお知らせ。総合検診で胃バリウム検査を受けた方は胃カメラ検診を受けられません。ご注意ください。対象者、令和5年3月31日時点。1、50歳以上の方。昭和48年3月31日以前生まれの方で、偶数年齢の方。2、50歳以上の方。昭和48年3月31日以前生まれの方で、奇数年齢の方で、昨年度受診していない方。定員100人、先着順。受診費用自己負担金。国保後期高齢。受診費用14,120円のうち、自己負担金3,000円。社会保険、受診費用14,120円のうち、自己負担金4,000円。申し込み方法、本人または家族の方が加入保険者証、印鑑を持参の上、保険課、青1番、窓口にて申し込み。電話での申し込みはできません。申し込み期間、7月1日金曜から8日金曜、土日を除く。受付時間、午前8時30分から午後5時15分。7月7日木曜は19時まで受付窓口を延長します。その他、役場で申し込み終了後に個人で指定医療機関へ予約していただきます。検診期間は8月1日から12月3日の予定です。受診費用は医療機関でお支払いください。 昨年度と対象要件に変更がありますのでご注意ください。子宮頸がん乳がん検診のお知らせ。受けてください。命を守る大切な検診。受診録がお手元に届きましたら、指定医療機関に直接電話で予約をしてください。受診録は過去5年間、平成29年度以降に、子宮頸がん乳がん検診を受診された方に、7月上旬までに配布します。今年度の受診を希望される方で、受診録が届かない方は、保健課・保健係までご連絡ください。対象者、自己負担金、年齢算出日、令和5年3月31日、子宮頸がん検診、対象者、20歳以上の偶数年齢の女性、自己負担金、1000円、乳がん検診、対象者、40歳以上の偶数年齢の女性、自己負担金、800円、自己負担金、無料になる方、国見町国民健康保険加入の方、後期高齢者医療制度加入の方、生活保護世帯の方、命を救う愛の献血にご協力を。6月24日金曜は国見町の献血の日です。場所、受付時間の順に読みます。国見町役場駐車場、午前9時から午前11時30分。株式会社エバラ風力機械、正午から午後1時。公立藤田総合病院、午後2時30分から午後5時。国見町子育て世代包括支援センター、ももさぽインフォメーション。ニコニコ相談会。実施日、令和4年8月17日水曜。時間、午前10時から午前11時。会場、子育て支援センター、藤田保育所内。対象者、国見町在住の妊婦、国見町在住の乳児及び保護者。持ち物、母子健康手帳、子供の飲み物。申し込み、前日までに保健課保健係、または藤田保育所、電話 585-2374 へ連絡。乳児検診。実施日、令和4年8月25日木曜。受付時間、午後1時15分から午後1時45分。会場、関越大文化センター第1話室。対象者、3ヶ月時、令和4年4月生まれ。9ヶ月時、令和3年10月生まれ。持ち物、母子健康手帳、おむつなど。内容、医師の診察、身体測定、腸乳、離乳、予防接種などについて。3歳6ヶ月時検診。実施日、令和4年8月18日木曜。受付時間、午後1時30分から午後1時45分。会場、森江野町民センター。対象者、平成30年11月1日から平成31年1月31日生まれ。持ち物、母子健康手帳。内容、医師の診察、身体測定、視力・聴力検査など。ももさぽ相談ルーム。役場の1階にあります。妊娠中のことや育児のことなど、助産師、保健師、栄養士と気軽にお話しできる部屋です。保健課、保健係にお声掛けください。院長先生の診察室から、第7回、公立藤田総合病院院長、近藤雄一郎先生。全く規制のないゴールデンウィークが終わり、静かな日常が戻ってきました。予想通り、新型コロナウイルス感染症は減少せず、増加傾向にあるようです。一方、重症化は少なく、オミクロン株の死亡率は、 0.13% とかなり低くなっています。しかし、季節性インフルエンザの死亡率は 0.01% から 0.05% ですので、油断は禁物です。感染拡大を抑えるためには、個人の感染対策行動が重要となります。喉の痛みや発熱がある方は、仕事や学校は休んで、すぐ検査を受けてください。コロナ陽性の場合は、医療機関、保健所の指示に従いましょう。町からの情報に注意して、ワクチン接種対象者はできるだけワクチンを接種してください。よろしくお願いします。令和4年度の健康診断が始まります。新型コロナウイルス感染症の影響で、受診者数が全国的に減少しました。今年は積極的に受診するようにお願いします。また、医療機関受診を控えることにより、病気が悪化してしまうことも心配されますので、注意してください。これからは気温が上昇する日が増えてきますので、しっかり水分補給をしてください。真夏よりも暑さに体が慣れていない時期に熱中症への注意が必要です。外出するときは、経口補水液等を持参するようにしましょう。近藤院長の顔写真と水分補給をしている様子の写真が掲載されています。